刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は8月の12日の土曜日。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて皆さん、お盆休みに入っている方多いんではないでしょうか。学校関係でお勤めの方も閉庁日といって学校を閉める期間というのがあるんですよね。それがちょうど昨日の祝日の時から、もしくはそのちょっと前からね、こうお休み期間に入っていますという学校も多いかと思います。でそれ以外にも、最近はね、あまりお盆休みを作っている会社も少なくなってきているのかなという印象はありますけれど、それでもやっぱりお盆休みでここはお休みですという方、あとそうではなくて3連休ですよという方、少しでもね、ゆっくり過ごしてもらいたいなと思います。ただ台風の進路がだいぶ気になる今週だったかなと思います。今のところやっぱり14日の月曜日あたりからですね、ちょっとお天気が崩れるのかなという予報にはなっていますが、まだまだ進路が、予報円がね、大きくてどこに進むのかがわからない。そしてこの関東、結構最初のルートだとね、直撃なのかなと思っていたんですけど、少しこの神奈川県からはそれつつあるのかな、どうなのかなというところです。もちろんね、日本列島大きいので、親戚とかあと知り合いでなくてもやっぱりどこかの地域には直撃してしまうという現状があります。なのでもちろん私たちのね、神奈川県から離れたから良かったっていう話ではないんですけれど、今後も進路を見ながら来週の予定、そして来週の安全確保を考えていきたいなと思います。さあそれでは今日も1時間の生放送です。番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操、今日はコソトレといって藤沢氏が紹介している体操、4回目になります。一旦ね、お仕事をしている方向けのコソトレ、今日が最終回になります。そしてその後、健康プラスのコーナーでは暑い夏を健康的に過ごすための方法を考えています。今日は衣食住の中の住、住まいについて考えていきましょう。そして8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。準リハビリ整形外科の院長先生、渡辺淳康先生にお越しいただきます。藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長渡辺先生にお越しいただきますので、楽しみにしていてください。そして懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。それではここからはちょこっと体操です。藤沢氏が紹介している体操をやってみようということで、コソトレやってきました。で、働いている方向けのコソトレとお家の中でのコソトレというものがあるんですけれど、最初はこう働いている方のコソトレをやってきました。で、それがついに4回目を迎え、今日で最終回です。それではやっていきましょう。今回は週末、例えば今日みたいなね、このお盆休みとかもそうなんですけれど、週末だらだらと過ごしているとかえって疲れるなという経験をされた方、そういう方もね、多いんではないでしょうか。私も結構ね、休むと逆に疲れちゃったりするんですけれど、そんな時に大切なのが積極的休養と呼ばれるものです。ちょこっと体操なのに休むの、寝るのという感じなんですけれど、そうではないんです。軽い体操を行う、お家の中でできる筋トレとかをね、積極的に行うことによって逆に休むことができますよということで、積極的休養2つ行っていきましょう。まず1つ目はプランクです。プランクというもの知ってますか？ うつ伏せ状態で体幹の運動を行っていきます。それではプランク一緒にやっていきましょう。ちょっと体幹がね鍛えられるので辛いんですけど頑張りますよ。ではうつ伏せになってください。でこの時下にマットを敷いたり、なかなかマットないんですけれどお布団を敷いたりするとやりやすいです。で、ベッドだとねちょっと柔らかすぎるかなと思うのでお布団もしくはマット絨毯とかねちょっと座布団を敷くとかそんな形でやってみましょう。ではまず両肘を床についてください。肘から手首までを床についている状態です。で、体ね最初はベターンとしていていいんですけれど両肘これはそのまま動かさずにお尻を持ち上げていきます。イメージとしては肘と足先で体幹全部を支えるようなポーズです。これがプランクと言われるポーズです。それではそのままキープをしていきましょう。ポイントは体が一直線になるようにお尻を持ち上げてください。それでは大変辛いポーズなのでね10秒くらいから始めていきましょう。では皆さんどうぞ。で余裕がある方は片足を上げてみたりしてください。でこれ20秒ぐらいできるといいんですけれど結構ね大変なのでまずは10秒その姿をキープするようにしていきましょう。肘から手首は床についている状態、そして起点としてはこう肘とあとはつま先そこで全身を支えているような状態です。お尻はピッと持ち上げます。はい、お疲れ様でした。これがプランクというスタイルなのでぜひちょっとずつやってね10秒以上できるようになっていきましょう。ではもう一つです。ジャンピングランジ、これはねかなりきつい筋トレなので無理なくやっていきましょう。太ももの前そしてお尻の運動になります。では皆さん立ち上がってください。これは立った姿勢からスタートです。では足を前後に開きましょう。手を腰に当ててください。はい、この状態から両膝を曲げていきます。でこう曲げて非常口みたいなねこうポーズになっていくんですけれどこの曲げるポーズはねこれまでもこのちょこっと体操でやってきました。ぐーっと腰を下ろしていってください。はい、前の膝は曲がって後ろの膝も曲がってという感じですね。はい、でこれで終わりじゃないんです。そこからジャンプして立ち上がります。でちょっと流れだけいきますね。ジャンプして立ち上がって足を揃えてそしてピッと気をつけの姿勢からまたジャンプをして前後を入れ替えて下に腰を落としていきましょう。わかりますか？さっきの腰を落としたポーズ立ち上がってピッそしてまたジャンプして前後そしてまた立ち上がってピッまた反対の足にしてピッとねこう繰り返しやっていくんです。これなかなかね運動量があります。5回から、5セットって意味ですね。前後で数えていくので右左をセットにして5回から10回できるととってもいいです。ポイントとしては膝がつま先よりも前に出ないこと、余裕のある方は深く腰を落とすようにしてください。これなかなかね難しいトレーニングなのでちょっとわからなかったなという方はね今日ツイッターの方でも私後でチャレンジしてみますのでぜひご覧ください。以上ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時15分から今16分になったところです。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。さて夏がやってきましたよということでもう4週に続いてこの暑い夏を健康的に過ごす方法を皆さんと一緒に考えています。それでは今回は衣食住の中の住む10ですね。涼しさの工夫と睡眠環境を考えていきましょう。まず住まい、皆さんのお家どうでしょう。夏ね基本的に暑くなるの は当たり前なんですけれど、そうではなくお家でどんな工夫をできているかなということを考えていきたいです。まず基本中の基本考えていきますよ。住まい、これはやはり室温と湿度をコントロールするということが大切なんです。なのでお家の中の湿度、ジメジメしているな、どのぐらいかな、湿度をね測ることができるお家であれば、ぜひ湿度計とかをね見るようにしてみてください。湿度が高くなるとそれだけ私たちは過ごしにくくなっていきます。で、最近ではやっぱり家の中で熱中症になる方も増えています。それだけ世の中の気温が異様に高くなってきているんですね。なのでこれまでお家に帰ってくれば日を遮ることができて、ああ涼しい夏だけど、まあ風を通せばね、網戸にすればなんとかなるよと思っていた時代からは変わってきています。ではポイントです。まず温度と湿度を測る、知ることから始めていきましょう。ご自宅の温度どのぐらいなのか、湿度はどのぐらいなのかです。でまず室温に関して言うと28度以下にしてください。これは冷房を28度に設定してくださいという意味ではなく、家の中での温度が28度以下、つまり家全体を冷やすためにはもう少し低い温度でエアコンをかけないといけないんです。寝ているお部屋、リビング、どのぐらいの温度なのかなとぜひ見てください。で次に湿度です。湿度は 50% から 60% を目安にしていきましょう。ここ最近ちょっとね、台風とか近づいてくるのもそうなんですけれど、やっぱりかなり湿度が上がっています。なのでお家の中、お部屋ごとに全然違うので、その湿度のチェックもしてみてください。で続いて涼しく過ごすためには直射日光を遮ることが大切です。すだれやカーテンを活用すること、あとは雨戸ですね。あまり雨戸を閉めていない方、あと雨戸を閉めるの夜だけですという方も多いと思います。もちろん日の光を入れるのも大切なんですけれど、ちょっと暑すぎるこの夏は、あ、こっち側の南側の、窓はもうずっとちょっと雨戸を閉めちゃおうかなとか、あと寝室の雨戸は今までそこまで閉めてカーテンがあるからいいやと思ってたけどちょっと閉めようかなとか、その日中暑くしすぎないということも大切なんです。で続いては室内を涼しく保つこと、エアコンや扇風機などを活用していきましょう。であともう一つ、暑い時は無理をしないようにしてください。この例えば私もそうだったんですけれど、台風が来る、雨が降る前に例えば庭の草むしりをしようとか、これをやっとこうってありますよね。うわ、どうしても今日ちょっと調子あんまり良くないけどこれをどうしてもやっておこうって生まれてしまうんですけれど、それちょっと心配です。大切なタスクをねこなすことも大事なんですけれど、ちょっとね暑さのピークを避けたり疲れてるなと思うときは休んでください。庭仕事、外出などは暑さのピークを避けることが大切です。で続いて睡眠環境です。睡眠環境、エアコンは寝ている間は切りましょうという言葉、これも昔は当たり前でした。でも今はエアコンを完全に切るというのが危なかったりもします。それぐらい夜中中暑くなっていってしまうんですね。なのでこの睡眠環境もご自身のそのお部屋がどのぐらいの温度になっているのか、どのぐらいの湿度になっているのか、あと体感温度はどうなのかっていうのに素直になっていきましょう。就寝時もエアコンや扇風機で快適な環境を保つこと大切です。昼間に壁や天井で蓄えられた熱というのが放射熱となって室内温度が上がってしまうからなんです。なので例えば家がこう3階建てとかのアパートであれば、3階の方がね屋根に近くなっているので暑さが強かったりします。夜だから平気と思わずに、実はその後ですね、寝ている間も暑くしてしまうんだということを知っておいて、うまくエアコンをずっと使うということも大切にしてください。で次に通気性や吸水性の良い寝具やパジャマなどを与 と寝具、パジャマとか枕とか、そういうね、いろいろありますよね。そういうのを使うようにしましょう。これは寝ている間に溜まりがちな体の熱と汗を逃がすという工夫ができます。なのでご自身の使っているパジャマもう1年間通して一緒だよという方はね、改めてちょっと夏用パジャマとかいろいろとチェックをしてみることで、最近通気性や吸水性の良いものたくさん売っています。なのでお家に合った自分に合ったものをゲットしていってください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さて、ツイッターメッセージいただきましたね。ありがとうございます。ワクワク湘南さんからいただきました。おはようございます。おはようございます。今日も暑い日になりますので、水分補給に気をつけて楽しい土曜日になりますように。ありがとうございます。台風の進路が心配ですね。各地に被害が出ませんようにと思います。ゆうさん、今週も楽しみに聞いていますのでよろしくお願いしますといただきました。ワクワク湘南さん、どうもありがとうございます。いやね、今日は実は私もね、ちょっと夏休みらしいことを夜予定していますので本当に楽しみなんです。台風の進路ね、ちょっと神奈川県からそれたのかなとも思いますが、どうなるかわからないので、皆さんね、最新情報をゲットしながら本当に予定と、あと安全確保をね、していきましょうね。ワクワク湘南さん、どうもありがとうございます。さあ、そして他にもね、たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。先週食いしん坊さんからメッセージをいただきまして、その時に娘さんがぜひリクエストしてほしい曲があるということで、お願いしてもいいですかというメッセージいただきました。夏になると聴きたい曲で、私も大好きな曲ですといただいたものです。ここからは食いしん坊さんのリクエスト曲お届けしましょう。娘さんも聴いてくださってますかね。どうもありがとうございます。それではお届けします。真心ブラザーズでサマーヌード。時刻は8時30分を回っています。それではスタジオの中にゲストさん来ていただきました。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長先生、渡辺淳也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしておはようございます。
おはようございます。
今回のテーマが日焼け防止と骨粗しょう症ということなんですけど、なんか日焼けとの関係ってやっぱりあるんですか？
かなりありますね。
そうなんですね、はい、ちなみに注意が必要な方っていうのは結構いらっしゃるってことなんですか？
そうですね、肌が比較的白い方は要注意かなと思っておりまして、皆さんこの時期、もうちょっと早い時期から日焼け止めとかも塗ってらっしゃると思うんですね、で日傘も外見てると刺されてる方も結構いらっしゃいますので、はい、やっぱりそういう方は日差しをこう紫外線を浴びてるという量がそもそも少ないので、そういう方はビタミン D がとってもこう足りない、一応ビタミン D もこう足りてる人と足りてない、不足してる方、あともっとさらに不足してる欠乏状態という方が、こう3つありますので、その中の不足と欠乏というのはとってもこう多いと。実はこれ足りてる方がすごい少ない。
そうなんですね。日焼け色白と言ってもね、はい、幅があると思うんですけど、はい、私なんて結構、ちょっと焼けちゃったかななんて思うんですけれど、はい、これぐらいではどうですか？
そうですね、それそうですね、何ですかね、イメージしていただきたいのが、はい、こう海でサーフィンやってるとか、はい、畑仕事やっててこう真っ黒になってる方っていらっしゃると
思う。いらっしゃいますね、真っ黒っていう方ね。
ああいう方はこう血液検査させていただくと、はい、ビタミン D が充足してる、要は足りてる状態っていうのはことは結構多いんですけども、それ以外のやっぱり少しこう肌がちょっとこう黒目かなっていう方でも全然足りてないという方は くさんいらっしゃいます。
そういうことなんですね、はい、じゃあちょっと焼けているわなんていうレベルではちょっと足りてないように入る可能性の方が高いってことですね。
そうですね、普段から例えばですねビタミン D をかなり気をつけて、はい、摂取している方でないとやっぱり足りてないという方がとても多いと思います。
で実際に渡辺先生もビタミン D はでも先生確かにちょっと白いですよね。
そうなんです、
ちょっと白いですよね
これでもちょっと若干焼けた方なんですけども、何年前かな2019年に測ったらもっと白かったので、その時はもう完全欠乏状態、
欠乏、
はい、本当に足りてる状態の半分以下の状態でした。はい、
そうなんですね。ビタミン D ってこう足りなくなっても自分では気づかないんですか？体調が悪くなったりとかしないですもんね、きっとね。
これがですね、意外といろいろ出たりする場合があります。例えば、はい、なかなか筋肉がつかないとか、風邪をよく引くとか、私は結構風邪バンバン引いてたんですけども、ちゃんとビタミン D を気をつけて摂取するようになってから風邪を引く頻度がかなり減りましたね。それぐらい免疫力とかいろんな体の中でビタミン D っていうのは大事なホルモンであると言われて
る。本当にいろんなか、はい、ところとつながってくるんですね、はい、じゃあそうするとビタミン D が不足してるなってか、こうスタジオの前もね先ほどからいろんな方通られてますけど、
そうです、ね、
なかなか足りてそうな方はいらっしゃらないかもしれない。
うちのスタッフ、医師も含めてですけども全員測ってるんですけども、
はい、
誰一人としてビタミン D が足りてるという方はいなかったという実態がございました。はい、
そうなんですね。で実際にビタミン D が足りなくなるっていうのはその骨との関係はどうなんですか？
そうですね、皆さんカルシウムはよく気をつけて取られるという方多いと思うんですけども、ビタミン D がこれちゃんと足りてないとカルシウムをこう食べ物から取ってもですねお腹の中でしっかり体内にこう吸収してくれないという状態になってしまいますので、カルシウムも取りつつビタミン D もちゃんと足りる状態にしとく必要があると思います。
両方とも大事ということですね。
は
い、
そう
するとやっぱりこのビタミン D が若い頃から、不足もしくはこの欠乏状態になってしまっていると今後の骨粗しょう症が心配だということなんですかね。
そうですね、やはりそのカルシウムっていうのは、骨を作るためにもとても大事な材料になりますから、そもそもそれが十分に体に入ってこないってなると骨も十分作られなくなってしまうという実態がありますので、カルシウムだけじゃなくてビタミン D もしっかり取っていく必要がございます。
本当ですね。でもこれ渡辺先生結構世の中の女性を敵に回してしまうかなって思うんですけれど、やっぱり焼いた方がいいよということなんですかね。
そうですね、焼いた方がいいんですけども、これ別の選択肢ももちろんありまして。
あ、よかった、
はい、
焼きたくないですもん。
はい、やはり日中忙しいとか、やはり日焼けを避けたいという方っていうのは本当に多いと思いますし、よくこう日差しを直射日光これだけ浴びなさいという話ってあると思うんですけども、それをするぐらいだったらですね、市販のビタミン D のサプリが、大体1000円もしないぐらいで、売ってますので、そういったものを1日1粒でも飲んでもらうだけで全然違いますので、そういう方はこう血液検査すると1日1錠だけ飲んでますっていう方でも全然正常の値で出てたりとかしますので、はい、あとそれ以外にはあれですね、食事で、鮭をこう毎日鮭だったり魚だったり、こう魚をよく食べる方は結構ビタミン D が足りてるという方が多いです。
そうなんですね、はい、食事で取ろうと思うと、はい、どのぐらいの量を食べればいいんですか？
そうですね、鮭が特に、魚ですと、多いので、ああいった鮭を1日一切れ
毎日
食べるといいと思います。なかなかそれも難しいと思いますね。
難しいですね、
それだったらサプリで補っていくっていう方が、全然簡単だと思います。
本当ですね、はい、確かに鮭は美味しいけどね、毎日毎日その量となるとなかなか
継続性
は、はい、見込めないかなと思いますので、そのビタミン D って私あんまりサプリとかをこう見たりしてないんですけど、普通に薬局で売っているもの、薬局とかそのドラッグストアとかで売ってるものなんですか？
全然売ってます。 大手のそういうサプリメーカーから、まあ、何種類か出てると思いますし、マルチビタミン、要は それ以外のビタミンと一緒に、混じって売ってる場合もありますし、ビタミン D、単体で売ってる場合もありますので、まあ、単体で売ってる方が容量はしっかり入ってると思います。
わかりました、はい、じゃあそんな形でね、ご自身の近くのドラッグストアとかでも買うことができますし、あとはその処方薬とかでもあったりするんですか？
あ、もちろんそちらもございます、処方薬の方はこれまたメリットがありまして、通常市販で売ってるビタミン D はこれ天然型のビタミン D って言ってですね、それを飲んだところですぐに体の中で効いてくれるわけではなくて、一部が体内で活性化されて活性型ビタミン D になって、それが働いてくれると、骨を強くするために働いてくるというところなので、実際この活性化された後の活性型ビタミン D というものですけども、こちらに関しては実は処方で出すことができます。なので、まあ、天然型じゃなくて活性型のビタミン D を飲むということは、これだけでも通常の市販のその天然型のビタミン D より骨密度を上げてくれる力を持ってますので、骨密度が低いっていう方に関してはこちらを飲んでいただいた方がいいと思います。
わかりました。簡単にね、今処方薬って言ってしまったんですけど、処方されるということはお医者さんからあなたはこれが必要ですよと言ってもらって処方箋書いていただかないといけないかなと思うんですけれど、ちょっと気になるなと思ったら、まずどんなステップを踏んでいけばいいんですかね？
まずそうですね、基本的に、ビタミン D を測ってる、この測り方というのは血液検査になりますので、まあ、基本的にこういう骨粗しょう症の検査、要は骨密度の検査をして、それに付随して一緒に血液検査を行って、ビタミン D まで測るという流れが一般的ですから、それを合わせてやってくれる医療機関というのを探されるといいかなと思います。
もちろんですけれど、藤沢駅前準リハビリ整形外科でもできるっていうことですよね？
もちろん当院では骨粗しょう症の検査をさせていただくときに、必ずビタミン D も測っておりますし、実はそれ以外にも必要なビタミンっていうのはいくつかございます。まあ、そういったのまで、詳しく当院の方では測らせていただいています。
わかりました。じゃあちょっと不安だなとか知りたいなという方はね、ぜひ渡辺先生のところに行っていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
それでは先生、あっという間のお時間になってきました、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、想像以上に私は大丈夫だろうとビタミン D は大丈夫だろうと思っている方多いかもしれないですけど、意外と本当に足りないという方がだらけですので、まあ、ぜひこれ20代、まあ、10代でも多いので、若い頃からビタミン D はしっかり取るように心がけていただきたいなと思います。
それでは今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の院長先生、渡辺淳也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はジミゲルさんからリクエストをいただきました。印象に残っているコンサートがあります。33年前の1990年の今日、横須賀で行われたアンリのコンサートです。その年は働き始めた年で、同期の仲間や知り合いを誘って出かけました。会場は海沿いの野外ステージ。夕暮れが深まる中、爽やかな潮風が心地よかったことを覚えています。今もこの曲を聴くと当時のことを思い出しますと、懐かしいその一曲をリクエストいただきました。33年前、1990年って、まあ、ついこの前ではないなとは思ってましたけど、33年ももう経ってるんですね。そこにもびっくりしてしまいました。それではジミゲルさんの懐かしいあの曲、アンリのサマーキャンドル。 時刻は8時48分を回っています。ここでお知らせです。現在開催中の江ノ島灯籠2023についてお知らせです。台風接近に伴い一時中止することになりました。江ノ島灯籠2023の一時中止についてです。来週ですね、2023年来週の8月14日月曜日、そして15日の火曜日、8月の16日水曜日からイベント再開を予定しておりますが、台風の進路などによっては変更がある可能性があります。最新の開催情報は江ノ島灯籠のホームページでご確認をお願いします。一時中止は14日の月曜日と15日の火曜日、この2日間決定しています。で、16日の水曜日からはイベント再開予定となっていますが、今後の台風の進路によっては変わるということなので、ご予定されている方、ひとまず月曜日と火曜日は江ノ島灯籠やっていませんのでご注意ください。そして16日以降に関してはホームページでご確認をお願いします。さあ、そして皆さんからねメッセージいただいていますね。ありがとうございます。あきらチューブさんからツイッターいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。お盆休みに入りましたが、とにかく暑いですね。本当です。そして台風接近中、暑いし出かけられないしのダブルパンチですね。ゆうさんはお盆休みの楽しみありましたか？自分はチューブ絡みの場所にちょこちょこ出かけましたといただきました。あきらチューブさん、ありがとうございます。私のねお盆休みはね、まだこれといってお出かけはしていないんですけれど、でもちょっと美味しいうなぎを食べに行ったり、あと今夜はねあそこに行ってきますよ、屋形船美味しいイベントが多いのかもしれないですね。実は今夜はね屋形船に行く予定で、最初はこの12日の土曜日もねだいぶ雨予報になってたので、心配で屋形船の会社の方に何度もお電話をして、台風進路どうですかねとか、波が高くなったらどうですかね、風が強かったらとかこう聞いていたんですけれど、結果的にね心配なく楽しめそうです。なので今夜行ってきます。あきらチューブさん、どうもありがとうございました。そしてワクワク湘南さんからツイッターでいただいてますね。アンリさん、サマーキャンドル、夏に聴きたくなる曲ですね。素敵な聴きたくなるリクエストでした。私もアンリさん大好きです。ライブにも行きましたといただいています。ワクワク湘南さん、ありがとうございます。皆さんのね懐かしい曲が共通してるっていうのも嬉しいななんて思いました。ありがとうございます。さて、メールいただいています。ひろだぶさんからです。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日も元気が出る放送をありがとうございます。今は夏季休暇中で自宅でのんびりと聞いています。休み中、過去16日まで、あと4日間ぐらいですかね、は暑さと台風接近でダラダラと過ごしてしまいそうです。休み明けの体調が心配で、何かいい方法はありますか？個人的には休み期間中も毎朝同じ時間に起きることくらいですといただいています。ひろだぶさん、ありがとうございます。いや、だらだらと過ごすの大事ですよね。もう、まあ、休みをこうね、休み中寝だめとかね、よく言うけど、寝だめって本当は私たちの体ってできないんですけれど、でも、やっぱり休みをちゃんと休むってすごく大事だなと思っていて、家にいると片付けをしなきゃいけないとか、せっかくの休みだから丸々やらなきゃいけないとか、こう自分自身にね、こう負荷をかけてしまいがちなんですけれど、それは必要ないかなと思います。なので休み中、6日間休み期間あるということなんですけれど、ゆっくりされてください。そしてその時期じゃないとできなかった休みにできること、本を読むとか、ゆっくりとラジオを聞くもそうですし、テレビを見るとか、ゴロゴロ過ごして、まあ一日をね過ごすっていうのも大事かなと思います。で、確かにその朝起きる時間とか あとは結構活動量が減るので食事を取らなくなってしまったりするんですけれど、そうすると栄養が不足してしまってエネルギーがなくなってしまったりします。なのでぜひ3食食べること、台風だから出かけるの難しいかもしれないんですけれど、ちょっとお散歩に行くとかね、でもそれも暑い時間帯じゃなくていいと思います。普通に買い物に行く、で3食しっかりと食べる、で寝る時間になったら寝る、これを大事にしてもらえたらなと思います。ひろだぶさん、いつも外での仕事忙しいので本当にゆっくりされてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ続いてはエクレアさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。昨日は山の日で祭日でした。早い方は夏休みに入られたかと思います。昨日も仕事でしたが、いつも以上に道路が混んでいました。ドライバーの皆さんは気をつけてください。月曜日火曜日は台風の影響が出そうですので心配です。被害が出ませんようにと祈ります。ゆうさん、夏休みの予定は決まりましたか？いつも忙しいゆうさん、ゆっくり楽しい時間を過ごされてください。連日暑い日が続きますので、ゆうさん、もなさん、リスナーの皆さんもお体に気をつけてください。ゆうさん、今週も楽しみに聞いてますよ。お疲れ様です、といただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。夏休みの予定、さっきもちょっと伝えたんですけれど、私は今日は屋形船を楽しんできますね。写真撮れたら個人の方のツイッターで上げられたらなと思っています。そんなにね、こうお出かけっていうようなお出かけを今年は入れていません。で、来週とかはまあところどころ平日のお休みを使って祖母の家に行ったりとか、そういう日帰りのね予定は入れたんですけど、ちょっと旅行とかは行かないのでお休みなのかって感じはしますけれど、のんびり過ごしたいなと思っています。エクレアさんもお仕事ということなんですけどね、夏休みしっかりと休んでくださいね。エクレアさん、どうもありがとうございました。そして懐かしのあのメロディのリクエストをいただいていますね。これはまた来週以降楽しみに聞いていただければと思います。エクレアさん、どうもありがとうございました。そしてツイッタージミゲルさんからいただきました。ありがとうございます。リクエストしてよかったです、ありがとうございました、といただいています。これはワクワク湘南さんがアンリさんのサマーキャンドル好きな曲ですということでね、書いてくださったもののお返事かなと思います。皆さん、どうもありがとうございました。今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございます。それではまた来週ここでつながっていきましょうね。体調を崩さず、休みは休んで元気にまたつながっていきましょう。それでは今日のラストナンバーです。1979年の曲、ダカーポでこの街の風に吹かれて。